皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は戦国時代の先にあるものです。なんか随分私いつも気の早い話をすると言われるんですね。その何年も先の話をよくするなと言われるんですけども、しかしやっぱり何年も先のことを考えておくからですね、今どう生きるかわかるわけでありまして、やっぱ先のことって考えるってすごく大事なことだと思うんですね。今まさに戦国時代ですよね。中東の情勢一つ見たってですね、いやもうそれはね、どうなるかわからない話でね、アメリカも全然ダメで、イギリスも全然ダメで、しかしもうイスラエルは全然収まらないし、イスラエルももう悲鳴を上げている状況ですからね。まあまさに戦国時代、経済もそうですね、本当にみんなバラバラになってきちゃって、このままどうにもならない、まあ至るところでですね、戦国時代みたいな形になってきたと言っていいと思いますね。戦国時代っていうのは、まあ前にも小林秀夫の本が、紹介しましたけども、結局その本質というのはですね、実力のないものが去って、実力のある人が出てくるという、そういうことなんですね。で、普通はですね、やっぱその世の中変化していく中でね、自然と実力のある人がこう上に出てきて、こうね、世の中リードするようになってくるんですけども、まあその、まあなんか進化のプロセスって言いますか、世の中の新陳代謝のプロセスが、まあ止まってしまう。ですね、やっぱり時代はですね、動かなくなると、ものすごいストレスを抱えるようになる。で、その結果としてですね、体制の崩壊と、まあ、革命みたいなね、戦国時代みたいなものが、こう、一緒にやってくるということですね。だから、決してこれは、避けられないものではなくて、まあ、本当にですね、日々、よくね、反省しながら、変化をいつも、先取りして行動するようにやっていけばですね、まあそんな激しい戦国時代みたいなね、ことにならなくていいんですけども、まあそういうことをやらないでですね、現状に満足したり、まあくだらない権力闘争に明け暮れたりするとですね、やっぱどうしても戦国時代にならざるを得ない。まあこんな感じじゃないかなと思うんですね。で、下克上という言葉がありますように、その時代になりますと本当に今までの実力のない人たちが去って実力ある人が出てきますから、まあ戦国時代の行方というのはですね、どこにどんな実力者がいるかを見ればいいってことでもあるし、それからもっと基本的にはですね、何が実力かということを判断することが大事だということなんですね。やっぱその実力っていうのはですね、やっぱその時代時代によってその意味が違うんですよね。決して日本の戦国時代も武力だけではないんですね。やっぱその武力とだけではなくて、やっぱその経済力があるし、それからやっぱり当時も技術革新がどんどん起きている時なんですね。そう、戦国時代というのはですね、結構文明とかですね、経済って発展する時なんですよ。やっぱり中央の統制から外れたところから、どんどんいろんな新しいものがね、こう発展していくんですね。ですから戦国時代というのは、経済なんか大きく伸びる時なんですよ。むしろね、統制がきつい時ほどですね、経済は沈滞化するんです。だから経済ってやっぱ面白いですね。もともとこの文献化した性質を持ってますからね。今の日本もそうだけども、統制がきつい時ほどですね、経済って沈滞化しちゃうんですよ。で、統制がなくなってですね、自由にやってもいいってことになると、やっぱ新しいこの変化が生まれるんですね。まあそれは規制改革なんかもそうなんですけども。でもそれがですね、結局バラバラでやってるとですね、やっぱ形にならないですね。やっぱりそれが一つの形になるためには、全体を統合するリーダーシップがどうしても必要なんです。したがって、その戦国時代っていうのは、の実力はやっぱそのリーダーシップに変わっていくんですね。で、そのリーダーシップもだから、どこに向けてみんなの実力を統合させるか、どういうものを実力と判断して、どのようにその全体を統合するかという大きなこの展望とですね、行動力がないと、それはやっぱり機能しないんですね。だからやっぱり戦国時代の経済の拡大というのもですね、まあそれが本当に国全体に、地域全体、国全体に広がるということをもししたいんであれば、それはやっぱりリーダーシップ移管だというふうに言わないといけないと思いますね。で、まあ、それことを考えると、さあこれから先の実力っていうことですね。 まあ今本当に世界中20世紀の後始末で追われてますよね。とにかく今の環境の問題、金の問題、これ全部20世紀の後始末ですよね。今我々はなんか特別新たになんかやったっていうんじゃなくて、今までの延長線上でやっててですね、しくじっちゃったもの、もう機能しなくなって失敗したもの、そんなものばっかですよね。だからやっぱこう後始末に追われる時代なんですね、今の時代というのは。でもこの実力というのは後始末の実力じゃないんですよね。次を作る実力なんですね。で、戦国時代みたいなものっていうのはですね、本当にライフスタイルをみんな変えちゃうわけですよ。ねえ、立ち居振る舞いの姿から着るもの、衣食住、みんなこれ変えちゃうわけですね。だからそうなってくると、本当に新しい時代を想定するっていうことは、なんかすごく難しいんですけども、しかし、その新しい時代の予兆みたいなものはですね、今我々の足元に、これはたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。まず言えることはですね、やっぱ世界は本当に共存の時代に入ったということですね。共生と言ってもいいですね。やっぱりこの20世紀と一番違うところはですね、一国で世界を支配するっていうことができないということですね。ですからこの、まあ、突出した権力によって何か動かすっていうことが、これはなかなか難しいっていう時だろうと思うんですね。例えばイスラムの世界を見ていてもそうですね、今、キリストユダヤ対イスラムの戦いみたいな形になってますけども、じゃあこれでですね、まあ、イスラエルが壊滅したと。で、キリスト、ユダヤとイスラムの対決は、まあ、イスラムの勝ちになったとしますね。でもしかしその後ですね、じゃあそのイスラムの中って平和なのかっていうと、多分その後イスラムの中の主導権争いがですね、本格的になってくるんじゃないかと思うんですね。まあ、スンニ派とシーア派じゃありませんけども、アラビア半島が強いのか、あるいはそのイランが強いのかって話になってくるし、それからやっぱり世界中でですね、イスラムの国でイスラム原理主義革命みたいなのが広がる国もあるでしょうから。まあ、その中で今度は誰が主導権を取るかって話になってきますね。でもしかし、なんか一つに吸収されるっていうことはあまりないと思うんですよね。例えばイランがですね、ペルシャ湾を、イランが完全にこの、あれを、アラビア半島をこう制圧しちゃうってこともそれはちょっと考えられないし、逆もちょっと考えられないと思うんですね。そうするとやっぱりですね、イスラムの中もですね、実に多様な人たちが共存せざるを得ないということになってくるんじゃないんでしょうかね。ですから、この21世紀というのはですね、とにかく共存する力の強いところがやっぱ残るんですよね。共存というのはですね、まあ、私なりに言えば、一人一芸プラスチームワークということで、その自分たちの本当の強みっていうのがないと共存ってのは難しいんですね。やっぱり争っちゃうんですよ。争ってる間は共存ってできませんから、やっぱり自分たちのその本質的なこの強みというものをちゃんと認識して、それを盛り立てる力っていうのがまずあると。しかし、それ自分たちだけではこの、ね、生きていけません。それがその、まあ、共生共存の時代ですから、まあ、あとは外といかに上手に折り合いをつけてやっていくか、外の人たちにもメリット、うちにもメリットという、まあ、この、ね、上手にそこを、まあ、アナログ的にアレンジする力、これがどうしても必要ですね。今はだからどちらかというとですね、ルールによって全部決めちゃおうという時代ですが、これはダメなんですね。ルールってはその国だけのもんですから、世界のルールなんてそんなもん議論百して決まるわけないんですから、まあやっぱりその、お互いに話し合いながらですね、どこで妥協できるのかなということで、しかもそれも一旦決めたってね、状況が変えればどんどん作り直していくという非常に柔軟なもんである必要がありますよね。だからそういう柔軟性を持ってるっていうところ、一人一ゲープラスチームワークができて、なおかつ柔軟、であるということがおそらく私はですね、これ実力の一番の基本じゃないかなと思うんですよね。で、そうなってくると、やっぱりそのリーダーシップのタイプがだいぶ今までと変わってくると思いますよね。とにかくこの目立つようなリーダーがいいっていうわけでは全くないんですよね。これからむしろですね、この目立たないけども、小さいかもしれないけど、目立たないかもしれないけども、やっぱりその人やその国、その企業がないと、この成功しないっていうのはね、なんかそんな形のリーダーが強くないんじゃないでしょうかね。まあ国で言ったら小国ですよね。大国っていうのはですね、やっぱりどうしてもですね、これからは難しいですよね。まあ企業にしろ国にしろ大国はどんどん解体へと向かっていくんだと思うんですね。ですからやっぱり小国とか、まあ小さなところを上手に運営する力というのがですね、これからどうしても必要になってきて、だからそれやっぱりその無理したリーダーシップってのは取れないわけですから、無理しないリーダーシップがどうしても必要ですね。 まあそれがやっぱりこれから本当に一人一人のですね、まあリーダーの器量が試されるところでしょうね。それからもう一つやっぱりその本当の意味での横型リーダーシップがやっぱ機能するためにはですね、やっぱり未来のことって言いますか、それから天って言うんでしょうかね、まあこう天との祭り合いがちゃんとできないと、まあ難しいわけですね。だからこのお金の力とか、あるいはその武力の力だけで物事を解決できると思っているリーダーでは、これはちょっと難しいですね。で、なんか非常に不思議なことかもしれませんけども、世の中にいろんな予言というのありますね。でもああいう予言もですね、今ぐらいの時期が大体最後なんですよ。今ぐらいの時期に大体こんなことが起きるとどこで予言というのが大体終わるんですね。ということはですね、これから先の時代っていうのは、すなわちこの戦国時代の先というのは、予言がなくてもいい時代なんですね。予言書というものが必要とならない時代だというふうに言ってもいいと思うんですね。と、それはまた面白いことで、予言書が必要ないということはですね、ある意味で言うと非常に定常的な世の中なんですね。大きなこの、まあなんか特別なシナリオでですね、毎日動いているわけではない。ある意味で非常に定常的な世の中だということですね。だからそうなってくると、この無茶なことをすることもできないし、なんか良くなる、いいことすれば良くなる、悪いことすれば悪くなるとね、よく言われますけども、本当にやっぱりその通りのですね、姿にこれはなっていくんじゃないんでしょうかね。で、まあ日本を含めてですね、本当にこの世界の流れを見ているとですね、その、まあ今までのこの因縁、因果というものがだんだんこの、まあ解消されていくわけですね。決着がついていくわけですよ。今までの因果にね。だからこれから先というのは、一つこうで定常状態ができたら、その定常状態の中でですね、まああとはまあね、複雑系ですからいろいろ多少変化はあるんですけども、まあ大きな枠組みはですね、あまり変えないように、まあ変える必要もないというのかな。それでこう動いていくという時代なんでしょうね。で、このことについて、まあね、要するに、善と悪の縦分けとかですね、まあとにかく二度と悪が上に立たないようにと、まあそういうようなね、予言も、そういうふうに世の中動いてんだって予言もあるぐらいになりまして、だからやっぱりこの戦国時代の先というのはですね、非常に安定的な、その、まあ社会構造になっているんだろうと思うんですね。しかも一旦そこで決着つくとですね、そう簡単に変えられなくて、だからこうあまり混ざらないというんでしょうかね。善と悪があんまり混ざらないような、なんかそんな世の中なんでしょう。したがってですね、この、まあ、実力と言ってもですね、まあ、その、あんまりこの下の方っていうのはですね、もうなんか存在しなくなっちゃう感じになりますんで、だから非常に品がいいというんでしょうかね。まあ静かなっていうんでしょうか。まあそれなりにこの今みたいにですね、このなんかトップに行けば行くほどですね、人格もひどいし、なんかめちゃくちゃだと。まあそんなことはもうないんでしょうね。そういうことは起き得ないんだと思うんですよね。だからこの力ずくで、この世の中を今ね、権力闘争を勝てばいいとかいうやり方は逆にこれは滅びの法則でありまして、最終的にそういう落ち着いた世の中になってくる。あるいはその、みんながみんな落ち着くわけでもないと思うんですが、落ち着かないでやってると、やっぱり、そのままなんかずっと苦労するわけですよね。だから結局力が得られないから、まあ、戦国時代らしいところで、そのままこう滅びちゃうわけですよ。ね、自滅しちゃうところがあるわけですから、まあ、やっぱりそうなってくると、だいぶその、ね、今までもてはやされてきた、強力なリーダーシップ、政治のスタイルなんかとは、だいぶ違う力になるんでしょうね。で、やっぱりそれは人によってはですね、想像を超えるような変化で、だから全くそれは、途方もないような変化としか思えない、そういう人たちもたくさんいるんでしょうね。だからその阿鼻叫喚なんかもですね、相当なもので、まあ、それがあと3年ぐらいですね、まあ極限までそれが広がると。阿鼻叫喚が広がると言ってもですね、それは全く驚くに値しないことなんじゃないかなと私は正直言ってこう思うわけであります。だからその後というのはね、まあ、よく弥勒の湯という言葉も言われますけれども、善と悪の形が、ね、その順番が入れ替わらないところまで、これは行くんでしょうね。 本当に巨大な権力っていうものがなくなる、覇権っていうものがなくなるっていうのはですね、すごいことですよ。巨大な権力や覇権にうまく取り入って、金や権力を使って、自分の思いを遂げようとしてた人たちは、その手段がなくなるわけですからね。そうなってくるとやっぱり、まあ世の中は本当の意味で良くなりますし、で今まで持ってたものをですね、手放さげられない人たちは、大騒ぎをすると。まあこういうことになっていきますね。で、まずやっぱり日本から変わるんでしょうね。やっぱり世界で最初に、バブルが崩壊した国日本ですから、やっぱその立て直しも日本が一番新しい、早いんでしょう。で、何度も言うようにそれはですね、この戦国時代の向こうの世界というのは、今のこの覇権争い、今のこの強い国、弱い国のカテゴリーとは全然違うカテゴリーでみんな認識するはずですから、今どの国といいとか悪いとかいう議論は全く通用しないと思いますね。基準が全部変わってしまうんだと思うんですね。で、ですから相対的に言えば今のその世界のこの動きから言ったら、随分静かな国、目立たない国、なんか政治的な覇権とか、お山の大将争いにおいてはですね、まあ、全然目立たない国というのがこれからの強い国になるんでしょうね。で、まだそんなお山の大将争いやってる国というのは、まあ、下の方ですよね。下の方でうごめいてるようなですね、なんかそういうなんか国や人と企業という形にこれはなっていくんだと思うんですね。まあ、そもそも普通に世の中を運営するとだんだんそうなってくるわけですよね。どうやったら成功するのかを考えるとですね、毎日毎日ですね、切って貼ってやってたらちょっとも成功しないんですよね。そのことだんだん気がついてくる人が、気がついてくるとですね、みんななんか行動も改めるようになるんですけども、まあなかなか行動を改まらない人たちは下でうごめいているということで、世界の情勢なんかもそんな感じなんでしょうね。で、やっぱりそうなってくるとその気持ちのね、共通な人たち同士で世の中を作っていくことになりますから、おそらくそのうち住む場所も変わっていくんでしょうね。戦国時代もそうでしたからね、日本中世の。古代の社会体制が崩れるとともに、今まで荘園制の中にみんな住んでたんですけども、やがてそれ崩れていくとみんな住む場所を変えるんですよね。新しい村を作り始めますよね。まあ今ですから本当にその改めて住む場所を考え直す人、ずいぶん増えてますね。まあ都会にしろ、それから田舎にしろですね。やっぱこの自分でここに住みたいというところに引っ越しをする人って増えてきてると思うんですよ。で、これから不動産安くなればですね、引っ越しもしやすいし、あるいは食料危機、エネルギー危機なんか来ればですね、引っ越しざるを得ない人が増えてきますね。その時やっぱりですね、その、同じ思いの人たちと一緒に住もうという人たちがね、私は増えてくると思いますね。結局それしかないんですよね。いつも隣と緊張感を持ってね、住んでるとですね、なかなかいい仕事ってできないし、町おこし一つ取ったって、住環境の改善だってね、うまくいかないんですよね。まあそういうことを考えると、まあこれから先というのは、やっぱりこう住む場所も付き合う人もみんなそれぞれに変わっていくんでしょうね。壮大なネットワーク社会と言ってもいいですね。だからやっぱりこう、いい友達持ってないとですね、一番悲惨なことになりますね。だから前にも何度も言ってますけども、そういう21世紀的な力のない人たちが今ね、金と権力に執着してですね、まあ恐怖に怯えてなんかいろんなことやってんですね。しかしこの時代の流れはもう止められない。神も時節にはかなわんぞよという通りですね。そんなことやっててもですね、やっぱ時節にはかなわなくて、結局やっぱり消え去っていくのみなんですよ。だから戦国時代といってもですね、実は人と人が戦ってんじゃなくて、人と神が戦ってんですね。人と時代が戦ってんですよ。こんなの人に勝ち目はないんでね。まあそこをよく悟ってですね、まあ行動していけばいいんですが、まあまだ悟れない人からね、そういう変な争いをしている人たちも世の中多くてですね。まあなかなかこれはね、簡単に静まるっていうことはないんだろうと思うんです。で、やっぱり時代ってですね、開ける速度ってのは場所によってだいぶ違ってきます。したがって、その自分の身の回りから新しい時代を開くっていうことがとっても大切なことです。で、早くやっぱり試行錯誤してみるってことです。試行錯誤ってのはないとですね、いい形は作れないんですね。車だって飛行機だって、それから、鉄道だってですね、要するに試作機に比べればですね、量産機能がいろいろ改良点がありますね。それから歴史を刻むとより良いものが作られていくでしょう。全部そうなんですよ。 何事も最初はですね、なかなかうまくいくもんじゃない。しかしそれがですね、改良改善を重ねられていってですね、本当にいいものになっていくんです。したがって最初のうちはですね、なかなかうまくいかないんですね。ですから、なるべく早くですね、自分なりに次の行動をとって、前に進んでいかないとこれは難しいと思いますね。まあ戦国時代の先にあるものというのはですね、非常に素晴らしい世の中だと思うんです。しかしこの素晴らしい世の中を自分で素晴らしいと思えないと、とんでもない地獄の世の中になっちゃうんですね。こっちの価値観が盗作しておりますと。まあこのね、ひどい変化の中でね、そういう盗作の目に遭っている人たちも多いと思うんだけども、まあその辺はですね、早く自分でね、新しい方向に自分の気持ちも切り替えていただきたい、そんな感じがします。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、戦国時代の先にあるものということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。